アイラブ
米子。
知っているようで意外と知らない米子市の政策や取り組みを伊木市長に直接聞いちゃおうという番組、アイラブ米子、ナビゲーターの小川真澄です。そしてスタジオにはこの方々です。
みっちゃんです。
米子市長の伊木隆です。
本日も30分間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうだいぶ経ちますね。
そうですね。
あれ、はい、去年は1日だったんでしたっけ。あれ違ったっけ。そうですよね、うん、ちょっとずれ、
はい、
今回はだいぶあれですけど、うん、
曜日の関係ですね。
曜日の関係で、はい、1月6日って、うん、もうね、あ、働き始めて
ですね。もう仕事始めも、
はい、始めがね、
済ませて、
はい、
済ませてます、
はい、
はいはい、っていうところで、
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、
さあ何からいきましょうか。
そうですね、まずあの近況から話したいと思いますけれども、はい、先月12月、まあ、あの米子市でも議会が開かれまして、はい、いろいろな議論があったんですけども、
1ヶ月大変でございました。
そうですね、ありがとうございます、
はい、
まあ、そうした中からあの市民生活に、まあ、いろいろ関係のあるもの、まあ、全てがそうなんですけども、いくつか挙げますと、
うん、
一つはですね、住民税非課税世帯に対する物価高騰支援、これがありまして、はい、これが、うん、あの予算も可決されて1月の半ばぐらいから順次あの、交付が始まるというところでございます。まあ、これはいわゆる住民税がかかっていない非課税の世帯の方に対する対象 が対象になるんですけどね、
は
い、
去年もありましたよね、はい、昨年も、
やはり物価高騰、うん、そういうのが次々とあって
次々と、ね、
はい、うん、ありまして、
確かにね、うん、上がってますもん。
物価が、物もそうですけどやっぱりエネルギー的なものも上がってて、そうなんです
ね、じわじわ、まあ、ガソリンもそうですし、うん、いろんなパンやいろんなそういった食べ物類、うん、生活必需品が全部基本的には上がっていますので、
うん、はい、なんかボディーブローのように効いてきますよね、じんわりじんわり、
毎月毎月何かが上がってるみたいな、
はい、
ね、っていうところで、
で、まあ、今の話は住民税非課税世帯の方なんですけども、すべての方に対してもっとキャッシュレスで応援、米子プレミアムポイント還元事業、これは第2弾となるですね、
第2弾、
いわゆる J コインを使った、
はい、待ってました。え、去年、あ、秋、え、夏でしたっけ。
夏から秋にかけて8月に始めて、はい、10月の途中で、うん、あの予算がすべて消化されたということで終わったんですけども、
あっという間でしたもんね。
そうですね、使っていただけるかなと思いましたけども、
うん、
結構の多くの方に使っていただきまして、はい、利用者もだいぶ増えました。
皆さん大体入ってますよ、
うん、でこれをさらにですね、やっぱりユーザーを増やして、うん、
はい、
J コインをいろんな形で使えるようにしたいということも合わせてですね、今回第2弾をやります、
はい、
これ2月の今中旬頃で、調整をしているところなんですけども、はい、また具体的に決まればね、これしっかり市から発表したいと思いますけれども、うんうん、2月中旬以降ぐらいで今調整をしてまして、今回は還元率を、うん、まあ、前回 20% でしたけども、今回は 10% に下げさせてもらう、
はい、
もらってですね、期間を長くして、
いや、そうです、
はい、
だってあの前回ほら期間までいかなかったから、
ああ、そうですね、
途中で終わっちゃったから、はい、あーっていう人もね、はい、結構多かったと思うんですけど、うん、
ですんで、まあ、10% に下げますけども、うん、多くの人に使ってもらえるようにちょっと期間を長めにとってですね、
はい、
日々の生活の、まあ、少しでも足しにしていただければというところです。
何よりやっぱり多くの人に使って広く浅くっていうことですよね、
はい、
10% にするってことは。でも予算の総額はなんか増えてるっていう、
今回は前回が2億円でしたけども、はい、今回は2億5千万ということでちょっと増やしました、はい、
じゃあみんなが使えるね、
みんなが使える、だからまだ入れてない方、
そうです、
ちょっと、はい、急いで入れましょうねっていう話で、はい、J コイン自体も機能はアップしてるんですかね。前回はほらなんか登録が結構大変だった、
その辺のやりやすさとか、うんうん、ちょっと詰まったりするところは、J コインさんの方もいろいろとまあ、工夫をされて、
うんうん、
だいぶその辺がスムーズにいくようにですね、
はい、
調整してくださってるようですので、う
ん、前回みたいに例えばまだ入れてないと、
はい、
入れたいけどやり方が分かんないという場合は、はい、またサポートはどっかであるんですか。
同じくサポート窓口を設けましてですね、うん、はい、米子市役所1階
市役所、
の方に本庁舎1階に設けまして、ご相談を受けたまるようにいたしますので、そのあたりはご心配なくというところですね。
これ 実はずっとやってたってこともあるんですか、その
はい、サポート自体は途中で秋までやりましたけども、今回改めて、やらせていただくというところですね、はい、
じゃあ皆さん、入れてない方は、うん、
今のうちに
今のうちにもう入れて削除しちゃった方も
そうですね、
削除してる方ももしかしているかもしれません
からね、ちょっともう一回ね、
はい、
ね、で今年はですね、まあ、こうしたキャッシュレス そのポイント還元もやるんですけれども、はい、できればちょっと去年少し やりましたけども、健康イベントなんかで参加者にちょっとしたポイントを配ったりだとかですね、はい、いろんなインセンティブに使えるところは使っていこうということも今考えてます。
歩くとか移動距離でポイントがつくとかっていうのもいろいろなありますもんね、
ウォーキングイベントで参加者に対してですね、ちょっと通過点なんかで、通過したところでポイントつけるとか、
やっぱ健康には歩くが一番ですか。
そうですよね、健康にはやっぱり歩くの、はい、一番いいと思います、はい、
やっぱりそう、やっぱりそうですか、みっちゃん、
ね、そう思ってますよ、はい、できてないけど
でもね、今歩くなんだっけ、街づくり、
そうです、歩いて楽しい街づくりを進めてますので、まあ、そういったところも含めて米子市の政策見ていただくと嬉しいですね。
なんかやっぱちゃんと全部つながってるんですね、いろいろな政策って、
はい、最終的には連結してですね、一つの大きなパッケージで米子市がこう発展していくように、まあ、そういうふうに考えております。
楽しみでございます、はい、ポイント還元ね、
はい
はい、他にもなんか、
それと先月12月は、18日でしたけれども、米子北郎空港から香港にかけて、はい、香港便がまあ復活したというところでございます。
ソウル便が、は
い、ソウル便が10月に
10月でしょ、
復活しました、はい、今回は12月に香港便が香港便、まあ、復活したということで、
これでも期間限定なんですよね。
まずは2月の26日までの期間、週4往復、月水金日と、
でも多いですよ、
この間充実してですね、香港米子往復できますので、ぜひ米子の皆さんにも、あるいは近隣の皆さんにもですね、この香港への旅楽しんでいただきたいですし、
いいですね、食べ歩きしたいね、
本当に
香港だと何ですかね、
ちょっと僕もまだ香港行ったことないんですけど
私もないんですけど、
まあ、行くんだったらブルースリーの像を見に行きたいですね、銅像ね、
なるほどね、はい、私香港映画100万ドルの夜景、香港じゃなかったっけ、
です
よね、そうそう、はい、夜景もいいし、ブルースリーも香港なん
ですよ、
あとはやっぱ食べ物かな、
食べ物ですね、
でもちょっとまだ勉強不足なんで、はい、なんかそういうなんか旅番組とか、はい、成功してなんかやってくんないかなと思ってみたり、
やっぱそういう紹介もできるだけ米子市民の皆様、近隣の皆様にも伝わるようにですね、これは旅行会社と一緒に努力をしたいなと思います。
あ、でも本当になんかコロナが明けて、動きが活発になって、
そうですね、
楽しみっちゃ楽しみですけど、ちょっと円安なのが、まあ、そこはね、
そこですね、円安がちょっと一つのネックでして、
ネックですね、
普段昔よりも何かこう割高に感じてしまうというのは、これはもう間違いない事実だと思いますけど、
いやでも日本人、みんながそうなんで、そこで、めげてはいけない、向かっていかないと、やっぱね、こういう還元を合わせて自分で日々は節約して、やっぱ楽しいことは、
そうですね、はい、人生楽しむってことが大事ですので、まあ、香港旅行なんかもですね、もしよろしければぜひ行っていただきたいなと思います。
香港、はい、その先も見えてくるのかな、
他にも路線、まあ、どういう路線があるかっていろいろあるんですけども、例えば台湾便とかですね、はい、こういうのも今県の方で一生懸命努力してくださってますので、まあ、ぜひこれも就航するといいなと思ってますけどね。
市長に言うのもなんですけど、
はい、
国内便が増えることは米子はないんですかね、東京だけでしょ。
そうですね、あくまでやっぱり需要だと思います。米子ってやっぱり大阪なんか距離が微妙で、やっぱり JR も便利ですので、その点、まあ、航空便の方と、どれだけ使ってもらえるのか、やっぱ地方から地方、東京はいいとして、地方から地方っていうのは、やっぱその
なかなか難しいんですね、
ある程度搭乗率っていうものが確保できないとですね、なかなかこれは航空会社キャリア的にも難しいのかなと、ね、
どっか行きたいとこあります、
北海道とか、
ねえ、私も、ね、は
い、あるといいな、
思うよね、北海道沖縄、なんかこうたまにでも、
ね、
はい、 たまにでもなんか、うん、欲しいね、
あのちょっと頼む人がいたら頼んできます
はい、というところで、ね、
そういう声があったということはね、うん、あのしっかり届けたいと思います、
はい、はい、お願いいたします。はい、さあこの辺で曲に行きたいと思うんですけども、はい、
先月12月の頭頃、うん、いつかだと聞いてますけども、松山千春さんが米子で、まあ、コンサートされたということで、はい、ちょっと私行かなかったんですけども、うん、ここでやっぱり松山さんの曲を
いいですね、はい、新年、うん、あの美声が、
そうですね、
でもこの頃あれですよね、ビッグスター多いですよね、はい、コンベンションも、まあ、島根県も多いかもしれないけど、うん、この頃多いなっていうのは感じるので、うん、そういうのでもね、
嬉しいですね、
楽しんでいきたいななんて思いました、はいはい、
ぜひチャンスが来たらね、うん、見に行っていただきたいですねはい、
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、はい、松山千春さんで大空と大地の中でお願いします。
北海道に行った気分の歌
が なったでしょうか、
はい、なったかな、はい、はい、後半はどんなお話でしょう、はいはい、
今年令和6年の動きを少しお知らせをしたいなというふうに思います、うんうん、やはり大型事業っていうのが、まあ、これから一つ一つまた出てくるんですけども、うん、まあ、その中でも例えば新体育館ですね、東山にある市民体育館、これは今老朽化してますので、はい、うん、まあ、これを県の産業体育館と合わせた一つにしてですね、うんうん、はい、立派なものを作ろうということなんですね。
そういう話がね、去年も何度か聞いておりますよ、楽しみにしております。
今年はいよいよその事業者が選定をされて設計に入っていきますので、おそらくそういうものが出来上がると市民の皆様にはですね、うん、どんなものが出来上がるのか、うん、絵がお示しできるんじゃないかな、絵をお示しできる
んじゃないかな、こんな感じの建物ができますよ、うん、的な、
はい、で中はこうなってますとかですね、
あ、もう大体もうすごい詳しいことが分かってくる、
うん、そうですね、
はい、3月
まで、3月までに事業者が決まりまして、そこから、設計に入っていきますので、だから時期秋ぐらいには少なくとももうある程度の設計の概要といいましょうかね、うん、そういうものが出るんじゃないかななんて思っておりますけど、
産業体育館と市民体育館を合わせた規模っていうと、
そうなんですよ、
どんなの、
かなり大きい、もう山陰随一と言っていいと思います。
楽しみ。
やっぱりご時世として、うん、こういう建物、こういうっていうのはその公の建物は、はい、面積を減らしていきましょうという、まあ、これは人口が減ってきてますから、それに合わせて、はい、そういうものも減らしていきましょうと、うん、そうした中でじゃあ単に減らすだけでは、例えば市役所が市民体育館だけをもう一回建て直しても、はい、ちっちゃいものを作っても、うん、ちょっとやっぱりどうかと、ま
あ、
で県は県でやっぱり次のものはちっちゃいものを作らなきゃいけない、うんうん、だったら合わせて一つのものにして、うん、数は2つを1つにするんですけども、はい、いいものを作ろうじゃないかと。
いいです、
はい、いいね、
賛成です、
賛成です
、はい、でそうすると逆に1つの体育館としては立派なものができて、で例えばアリーナなんかも設けてですね、体育の祭典だけじゃなくてライブを誘致したりとかですね、そういうこともできるようになると思いますね。
あら、はい、コンベンションだけじゃなく、
ええ、場所が増えるということで、
はい、アリーナ的だとちょっとだから、うん、武道館じゃないや、なんだ、ドーム的な感じの使い方、
そうですね、あの辺の使い方はまあそれぞれのアーティストさんにもよるでしょうけども、まあまあ ねええ、それをうまく使っていただいて、コンベンションの多目的ホールよりも多くの、観客動員が可能になると思います。
競技的にもじゃあ本当に今、はい、参院で呼べるって言い方ですけど、
そうですね、はい、
からもうちょっと広げられる感じ、う
ん、例えば B1 リーグとバスケットのリーグなんかでも、うんうん、松石さんがね、はい、これも地元で、うん、サノーマジックという、うんうん、ファランチャイズ持ってますけど、
はい、
まあ、例えばそういったものを1試合とか数試合でもいいんで、うん、ちょっと招待しようかとかですね、まあ、以前には産業体育館でやったことあるわけですけど、米子、うん、
はい、
の新しいアリーナでやれれば多くの観客動員も、まあ、見込めるというところなんですね、はい、
楽しみです。え、令和
今9年の完成を目指してまして、
はい、すぐですね、3年なんて、まあ、
3年後、はい、
3年早いよ。
早いですよね、
うん、早いですよね
早い
気がついたらもう経ってますね、はい、うん、え、なんかそれに合わせてなんか大きい大会みたいなのがある予定とか、うん、そんなのは特にまだないんですか。
今具体的なものがありませんけども、うん、やっぱりできた暁には
なんかあるでしょうね。
何かこうこけら落としとして何かこうできたらいいなと、うん、というのを考えたいですね。
体育館と合わせて、うん、はい、もちろんプールとかもあるんですか。いや、
プールはまた別です。
別
東山に県立プールありますし、はいはい、うん、米子市が所有しているのは海家の温水プールですけども、はいはい、うん、まあ、いずれも古くはなっておりますから、うんうん、いつかはやっぱりこれはね、これらも更新のタイミングが来ますけども、うんうんうん、今回はとりあえずまずは
体育館の、
ね、まずは体育館というところ、
ね、なんか私今、はい、ごっちゃになっちゃう頭が。プールも確かに、ね、うん、野球場もいろいろなんか、
う
ん、
そうなんですね、
とか思うけど、はい、だからどこら辺に立つんですか。
今の市民体育館の場所の横に陸上のサブグラウンドがありまして、うん、そこをうまく使って、できた時に今度は今の市民体感をこぼして、うん、更地にしてそこを駐車場にしていったりとか
ですね。あ、はい、うん、駐車場のことも考えるとなんか、はい、夢広がりますね、
う
ん、
そうですね、はい、
楽しい、
うんうん、は
い、やっぱ収容人数が違うの
そうね、収容人数どれぐらい、
まあ、4000から5000ぐらいじゃないかなと思います。まあ、これからいろんなプロポーザルといってその募集をかけて、うんうん、まあ、応募がありましたので、はいはい、そういったところから具体的な提案をいただきながらですね、予算やいろんなものに合わせてですね、うん、作り込んでいただくというところですね、はい、
なんかそうなるとやっぱり、うん、なんて県外の人たちも呼べ込めるぐらいな気持ちでなんかイベントごとができる、
ね、可能だと思います、ね、はい、やっぱり鳥取県西部地区における中核的な体育館になりますので、うんうんうん、西部地区全域はもちろんですけれども、県外からもですね、うん、場合によっては呼べるというふうに思います、はい、
楽しみでございます、うん、はい、さあ続いて
そしてですね、はい、もう一つ美穂中学校区の義務教育学校、これを建設に向けてですね、はい、今年は一つ一つ動きがさらに出てくるんじゃないかと思っております。
はい、美穂中学校と、はい、小学校、界隈の小学校、そう
です、大篠津小学校と和田小学校、うん、それから先津小学校、うん、これが美穂中学校校区の小学校になるんですけども、いずれもちょっと児童数が減っておりまして、はい、まあ、これを統合して一つにしようと、
うん、9年通う同じところに
小中一貫の9年、これを義務教育学校と呼んでますけども、うん、まあ、これを米子市で初めて作ることにな
ってます。新しい、はい、どっかのところでやってるとこあるんですか。
あります、県内にもありますし、うん、はい、県外にももう今ポツポツ出てきてます。
米子 は今回初チャレンジ
というところで、そうです、米子としては初チャレンジですけど、単に学校を統合しようということじゃなくて、うんうん、やっぱり新しく作るからにはどこにもないいい学校を作ろう、
もちろん
そういう意気込みでね、はい、今取り組んでるんですよ。
で、例えばどんな構想が、
例えば美穂地区っていうのは空港もあります、はい、そうすると外に開いた地域でもありますから、うんうんうんうん、例えば外国語教育の充実を図ろうとかですね。
はは、はい、今ね、うん、外国語 ね
必要です、
必要です、
喋、はい、れるに越したことありません、うん、
まあ、あと例えば ICT、 今一人一台パソコン配布してますけども、はい、もっともっとこういうのを活用して、はい、現代の子どもたちに見合った教育を充実させていこうとか、う
んうん、プログラミングとか例えばそういう系のことですね。 ですね、でも小中一貫してると、うん、はい、教育もしやすそうですね。
そうなんです、6年生で卒業っていうことがありませんので、うんうんうん、そのまま、まあ、どう呼ぶかは別ですけど、うん、7年生8年生9年生になっていくわけですから、うん、まあ、息の長いと言いましょうかね、この中長期的な目線でこう、うん、教育を施せるというのはありますよね、
バトンタッチするときにいろいろ大変なことごとがあると思うんですけど、 そうなんですよ、はいはい、それができない、ね、やんなくていい、感想ができる、
そうなんですね、やっぱり小学校か中学校に上がるタイミングでいろいろ心の変化とかいろいろあって、子どもたちもねちょうど思春期に入るところ、いろいろ大変なことあるんですけど、まあできるだけその衝撃をなくしていくというかですね、 6年生から次のステップは自然に踏めるというメリットもあります。
優しいね、
優しい感じはなんとなく感じますね。例えばこれ不登校の子たちとかも今いるじゃないですか、 9年の中でなんか発生した場合とか、
うん、確かにそれはありますね、うんうん、やっぱり環境を変えてあげるということが有効である場合がありますので、うんはいはいはい、それは今例えばプラットフォームというですね、うんうん、教育支援センターを米子市として作ってますけども、そういったところに行ってもらう、行ってもらいながら、まあいろいろ、まあ訓練といいますか復帰のための支援をしていくというのがありますし、それとそもそもやっぱりもっと学校が面白くて充実したものにしなければ、そもそもやっぱり不登校になっちゃうんじゃないか、
そうそう、うん、何のために勉強するのみたいなところも、ね、今の子はあるかもしれないから、
うんね、不登校の理由もいろいろになってるし ね、 ねやっぱり学校が楽しいって思えるのが一番かな、
うん、そこなんですよ。だからそのためにどんな学校を作ったらいいだろうかっていうのを、まさに教育委員会と地元との皆さんとでですね、開業準備委員会を開きながら話をしているところですね。
そうか、うん、地元とこう組んで、
そうです、
そうだ、部活の話もありましたもんね。
そうですね、部活も今だんだんねこうやりづらくなってきてますけども、うんはい、まあ、一ついい学校を作って充実した部活動も含めて一つの魅力としてですね、
地域の方々巻き込んだスタイルで部活もして学校が、ね、新しい形に変わっていくんですね。
そうですね、やっぱり新しいものにしていかないとね、時代に合わせて、うんうんうん、そして、まあ、もちろん変えちゃいけないものはいっぱいあるとは思いますけども、子どもたちにとって行きたくなるような、うん、それから親御さんからしてもですね、あの学校に通わせたいなと思ってもらえるようないい学校を。
でもさっきの話だともう行かせたいと思う。
あ、そうですか、もう、ありがとうございます。
私、孫はね、はい、孫はここだわ、
ええ、
だからちょっと遠いところの人も通う、なんか工
夫、その辺はですね、ちょっと、うん、まあ、
まだ
どういうふうに規制を、うん、緩和するかっていうのは、はい、教育委員会の方で考えますけども、
はい、
やはりまずは美穂地区に住んで、
住む、あ、そっかでも今あの辺は増えてますよね、はい、やっぱその噂嗅ぎつけてとかあるんですか。
一部ですけども、新しく住宅が建ってるところとかあります、うんうんうん、和田のあたりとかもそうですし、うん、やっぱりもう一回美穂地区が発展していくための核となる学校を今回改めて作っていこうという意気込みなんですね。
で路線の利用もだからそういう意味で増えていく、
はい、そうです、大事ですね。まずJR の境線が走ってます、うんはい、それと、まだまだ不十分なんですけども路線バスがあります、うん、これらをうまく例えば循環バスを回しながらですね、こう結びつけて校区の中をもう少し行きやすくすると、
そうです
ね、いうこともですねちょっと考えていますので、う
ん、いいですね、はい、なんか、うん、友達ん家遊びに行ってくるってバスに乗って行ったりするのいいね。なんか
あ、そうですね、
はい、それいい ね、 ね、なんかそういうのとかしてほしい、うんうん、親として。
そうですね、はい、校区内ちょっと広くなりますから、
ね、うん、なんかバスもすごい楽しみです、
やっぱりそういう楽しいとか面白いとか、うんうん、乗りたくなるとか、ね、学校行きたくなるっていう要素をね、うん、やっぱりいっぱい
どんどん
増やして散りばめていきたいですね、
はい、はい、行きたいです、はい、なんか楽しみが増えました、なんか盛りだくさんだね今年も、
今年も盛りだくさんですよ、
うん、はい、止まりませんよ市長は、
はい、
ますます忙しくなって
ますますね、
いやいやいや、
じゃあ去年はね、はい、そのなんでガイナ祭りでバタバタされてたと思うんですけど、50
周年もやりましたし、
はい、ね、今年も本当に忙しそうで、
そうですね、
ございます、
はい、まだまだやることありますんでね、
はい、質問コーナーに行こうかと思うんですが、はいはい、さあ1月6日になってまいりました、
はい、
おせち料理はとっくに飽きますね、はい、うん、おせち料理が飽きてきた時に、
はい、
何が食べたい派ですか、何系に行きますか。
これはねやっぱり僕カレーですね。これねやっぱり昔 CM があったんですよ、そういう CM はね。
そうでした、
言ってもいいのかな、おせちもいいけどカレーもねって。
どんな CM、 バーモントカレー、
誰のカレー
なんだろう、
だったかな、うん、それがちょっと頭にあるのか、飽きてきた頃にはやっぱり
やっぱカレーですか。ですよね、私も。あ、みっちゃんどうですか。
私はね、ラーメンが食べた
かった。もう出た量、私もカレーとラーメンと悩むんですよ。作るのはね、自分で作るのはカレーで、食べに来るのは、ね、牛骨ラーメンっていうところで、
はい、今年牛骨ラーメンしっかり売り出していきますから。
はい、そんな計画もあるんですか。
それもありますよ、
はい、と、はい、いうところでございました。2024年一発目、まあ本当に盛りだくさんいろいろ聞かせていただきました、ありがとうございました。小川真澄と
みっちゃんと
米子市長の力でした。
ありがとうございました。
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 この番組は毎月第1土曜日夕方4時から放送しています。聞き逃しちゃったという方、この時間にはどうしても聞けないという方には、いつでもどこでも聞けるポッドキャストで番組を公開しています。過去に放送されたものも聞いていただくことができますので、そちらもチェックしてみてください。アクセス先はダラズ FM のホームページをご覧ください。 I love 米子、次回もお楽しみに。